ゼレンスキー大統領の演説。第一コリント9章19節。多くの方々がすでにゼレンスキー大統領の日本の国会演説を聞いたり見たりしておられることと思います。僕の場合はリアルタイムで拝見して通訳が分かりにくいところがありましたが、涙が出るほどに感動しました。もっともっと話して聞いていたいと思えるお話でした。今までアメリカ人向け、ドイツ人向け、イスラエル向けの話を聞いたり読んだりしましたが、やはり日本人の僕には今回のものが一番でした。アメリカ人向けにはあえて悲惨な動画を編集して見せていました。ドイツ人には最初にドイツがロシアとの経済協力でロシアの戦争資金をファイナンスしてしまったという喧嘩を売るような話から始めました。イスラエルでは国民から愛されているかつての女性首相ゴルダメイヤさんの言葉から始めました。今週火曜日に書きましたように、彼女はキエフ出身の平和主義者でありながらイスラエルの軍備増強の立役者でした。多くの日本の政治家はゼレンスキーさんからどのような要求が出てくるのかと身構えていたのかと思われます。しかし日本人の心情は対決姿勢を好みません。いろんなことをリアルにではなく優しく表現することを好みます。それでも自分たちが体験した放射能汚染やサリンや津波という言葉には敏感に反応します。その一言だけで。今回特に感心したのは戦後の復興を語りでしていたことです。ドイツでの話が喧嘩腰になったのはキエフ陥落が目前に迫っているという状況下でした。現在キエフは奇跡的に持ちこたえています。キエフに戻っている人もいると聞いています。戦後復興の話になると、また戦後の国際協調の話になると、日本人も心を動かされます。今求められていることと今後長期的に求められていることの両方を語れるとは本当にすごいことです。こちらはウクライナ語に精通している日本人の翻訳を友人から紹介されたものです。ぜひ改めてお読みいただければ幸いです。使徒パウロはキリスト者の自由を以下のように表現しました。ゼレンスキーさんがそれぞれの国民性に合わせた話し方をする知恵の基本がここに記されています。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法を持たない人たちには律法を持たない者のようになりました。律法を持たない人を獲得するためです。弱い人たちには弱い人たちのようになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。第一コリント9章19から22節。